現在新しく放送を開始する放送局の試験電波の影響で葛飾 FM の受信に影響が出る可能性があります。チリチリといった雑音が入る、放送が途切れ途切れになる、複数の音が重なって聞こえるなどの影響が出た場合には、受信対策センター電話番号 0120-416-870 0120-416-870 までご連絡をお願いいたします。受付時間は午前10時から午後8時までとなっています。葛飾 FM から受信障害に関するお知らせでした。
葛飾 FM 78.9
6時です。10月11日日曜日、時刻は6時になりました。サウンドプラネットの時間です。皆さんこんばんは。パーソナリティの草壁玉江です。体育の日の3連休の中日ですが、皆さん何か運動して汗を流していますか？さて、10月から12月までのこのクールはお客様をスタジオにお招きしてお届けします。テーマはバイオリニスト藤崎美濃の世界。今年5月に12人のバイオリニストを卒業された藤崎美濃さんです。1回目の今日は12人のバイオリニストを卒業してをサブテーマに、昨年8月に発売された CD 12のラブストーリーウェディングソングスオンバイオリンを中心にご紹介します。それではバイオリニスト藤崎美濃の世界にワープしますので、皆さんシートベルトはよろしいですか？まずはじめに私と藤崎さんの出会いについてお話しさせていただきますね。昨年10月18日土曜日、ちょうど1年前です。バイオリン好きの知人に誘われて見に行ったのが東京都中野区にある中野ゼロホール大ホールでのコンサート、高島千里12人のバイオリニストカラーズでした。高島さんはテレビでよく見かけますが、私は12人のバイオリニストはその日が初めてで、2階席の最前列中央の席に座って聞き始めたんです。高島さんの司会が始まると、まるでテレビ朝日の題名のない音楽会の収録のような会場の雰囲気になってきました。それまでオーケストラの中で座って演奏するバイオリニストは知っていても、白いドレスを着た綺麗な女性が12人ステージに立って並んでバイオリンを弾いているのを見るというのは初めてでしたので、今まで思いつかないことが気になったんですね。12人それぞれバイオリンを持って演奏する姿やスタイルが面白いなと思ったんです。その中でもひときわ明るい笑顔でメンバーとのバランスを取りながら体全体がリラックスした動きをする人がいたので、釘付けになって見ていました。そして後半、パンツと T シャツスタイルになった演奏姿はドレスでは見えなかった下半身の足の状態を見ることができて、その歩幅や動きが上半身に余計な力が入らない動きと連動して美しい全身の動きになっていることに納得したんですね。その人が藤崎美濃さんでした。姿勢や構えが気になったのは、私が武道の稽古で力まないでリラックスした状態で集中できることを目標にしているからですが、12人のバイオリンの音色の違いや楽曲よりも演奏している姿とその表情を見るだけで癒されるコンサートというのは初めての経験でした。それから藤崎さんのホームページにたどり着いて、今年2月青山でのチャリティーコンサート 犬と一緒の演奏会を聞きに行って CD にサインをしてもらい、お手紙を渡してラジオの出演依頼をお願いしました。ほどなく藤崎さんからメールをいただいて、ラジオ番組のご出演も快諾していただき、それから10日に一度の間隔でメール交換をするようになり、9月まで2回打ち合わせをして今日に至ったわけです。長い前置きになりましたが、改めてご紹介します。バイオリニストの藤崎美乃さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はスタジオに来ていただきましてありがとうございます。京成立石駅から2人で歩いてきましたが、葛飾 FM の印象はいかがですか？
はい、今日はですね、駅で待ち合わせをして、駅前のおすすめスポットなど教えていただきながらここまで来たんですけれど、区役所が見えてきて、そこを通り過ぎてその敷地内の端っこまで行くと、秘密基地のようにこのスタジオが現れてですね、とてもワクワクしながら入らせていただきました。
今スタジオはですね、たった2人で頑張って始めてるわけなんですけれども、ここで藤崎さんのプロフィールを読ませていただきますね。7歳からバイオリンを始める。美濃という名前は幼少期を岐阜県で過ごしたため、美濃の国がその由来。東京芸術大学音楽部附属音楽高等学校をご卒業され、東京芸術大学音楽学部楽器科及び同大学院音楽研究科をご卒業。2006年より2015年まで高嶋千里12人のバイオリニストのメンバーとして活動されながら、 J-POP アーティストのレコーディング演奏や CM 曲などもご担当。紅白歌合戦、題名のない音楽会、その他多くのテレビ番組、ラジオ番組にご出演され、今年5月の公演を最後に12人のバイオリニストをご卒業されました。現在も全国でソロや室内楽など演奏活動を意欲的に行っていらっしゃいます。さて早速ですが、最初に藤崎さんがバイオリンを始めたきっかけや出会いを教えてください。
はい、私がバイオリンを始めたのはですね、7歳の時ということで、バイオリンを始めるにはだいぶ遅い年齢なんですね。普通は3歳か4歳くらいから始める人が、
多いですよね。
はい、多いんです、で、それまでも私はたくさんの習い事他にもしてたんですけれど、何をやらせても母から言わせると、飽きっぽくて不器用で長続きしないということで、絶望に駆られてたようなんですけれど、母は、ある日私がテレビを見ていてですね、あるバイオリニストが演奏しているそのシーンを見てバイオリンをやりたいと言ったそうで、私は全く覚えてないんですけれど、母がそれを見てこの子にはもうこれしかないだろうということで、最後の砦として習わせたのがバイオリンでした。
親としてはそういうチャンスは見逃さないで、ぜひですね、お母さんたち、そういうチャンスをぜひ、やんちゃな子どもでもですね、チャンスを見逃さないでください。
そうですね、結果的に今になってもね、これだけを頼りに私は生きてくることができたので、母の決断は正解でしたね。
意外にですね、皆さんのパンフレットですごく綺麗な藤崎さんなんですけれども、とってもやんちゃなんです。
かわいい、やんちゃというかね、雑というかね。
では早速ですけれども、昨年8月に発売された CD12 のラブストーリーウェディングソングスオンバイオリンから1曲目の曲紹介をお願いします。
はい、このアルバムは愛にまつわる名曲ばかりを集めた、そういう CD になっているんですけれど、それのオープニングに入っております。私たちも一番気合が入った曲なんじゃないかなと思います。生き物がかりのありがとう、お聴きください。
生き物係ありがとうをお届けしています。藤崎さんは今年5月の公演を最後に12人のバイオリニストをご卒業されましたが、入学から卒業までどんな9年間でしたか？
はい、一言で言うと本当に贅沢な9年間だったなという気がしています。私は大学院に通っている時にこのグループのオーディションのお話をいただいて、それでとりあえず受けてみようということでチャレンジをしてみてこのグループに入れてもらって、思った以上にたくさんの経験をさせていただく場所になりました。大きなステージでも本当に数えきれないぐらい演奏させていただいて、イベントにもたくさん出演させていただいて、
成瀬社長が
社長、
あの高嶋ちさと社長ですからね相当あの
そうですね、
国の意識があったんじゃないかなと。
そうですね、やっぱりあの本当にパワフルな方でですね、ちさ子さんっていうのは、あの舞台マナーから、うん、その演奏会をするにあたっての心構え、
スパルタ教育じゃないですか。
本当にもう本当にあらゆる面で、うんうん、その自分の心意気みたいなもの私たちに伝授してくれてですね、あのそれはもうこの先もずっと武器として携えていけるような自分 の、うんうん、あの大きな宝になったなという気がしています。
なるほど、あの師弟関係的な対応するんですか、弟子だみたいな感じ。
あ、意外にそういう面ではそんな偉そうな雰囲気は見せないというか
見せないだけ
あの本当に一人のこう演奏家としてノウハウを、
あ、なるほどですね、
うん、教えてくれるという感じでしたね。
でその道を目指すものとしてはやっぱり師匠ですからね。
そうですね、うん、あのやっぱりただ演奏するだけではなくて、うん、でお客様に対していかにうまく伝えるか、うん、その魅力を見せるかっていう面でも本当に努力をし続けてきた方なので、
うん、本当にあの舞台マナーを知っている演奏家の方、プロの方でもやっぱり少ないので、
う
ん、
そうかもしれないですね。
やっぱりエンターテイナー的なあのご家族の関係もあって、うん、とってもあのその辺は発揮できた、できる人脈もあるしっていう感じですよね。
そうですね、うん、本当にあの自分一人でやってたら気がつかなかったようなことをたくさん教えていただきましたね、
うんうん、まあ、一番嬉しいこと、一番あのきつかったことってたくさんあると思うんですけども、はい、まあ、あの嬉しいことから言った方がいいですか
嬉しいこと、そうですね、単純にそのあれだけ2000人規模のホールで自分の音色をお客様に聞いていただける機会っていうのはやっぱりすごく貴重なことだったと思うんですよね、はい、それを何年間も何回も毎年毎年経験できたっていうのは何よりも嬉しいことでしたね、うん、それはあの3年目4年目過ぎても、うん、ずっと新鮮に嬉しいことであり続けた出来事だったと思います。
あの、ま、そのホールの感覚をつかむっていうのは、はい、うん、狭いホールでしかやってない人と広いホールを経験した人では演奏家として全然違うと思うんですね。
そうですね、
あのそれをね、若いうちから経験できたっていうのはすごいいいことだと思います。
ホール自体も楽器って言われてるぐらい、こう音色を聞かせるときに重要な要素となるものなので、確かにそれを一つね、あの経験として自分の中に取り込め続けられたっていうのはすごく大きなことでしたね、はい、
たくさんまだまだあるんですけど、また次の曲に行きます。
はい、
12のラブストーリーウェイニングソングスオンバイオリンから2曲目の曲紹介をお願いします。
はい、ちょうどご結婚話で話題沸騰中の、福山雅治さんの名曲、これもバイオリンで弾くととっても素敵な仕上がりになりました。家族になろうよ、お聴きください。
山雅治家族になろうよをお届けしました。さあ、9年間の思い出話の中で、それでは辛い思い出をまず、
はい、あの音楽と関係のない話になってしまうんですけれど、はいはい、ズバリお化粧でしたね。私にとって辛いこと、
大学の時はもうすっぴんですけど、は
い、そうなんです。もうお化粧品も何も持ってなくてですね、本当にファンデーションの存在すらも知らないところからこのグループに入って、
珍しくないですか今割と。
そうかもしれないですね、本当に興味がなくって、そういうことに。でやっぱりね、見ても聞いても、あの美しく楽しいというコンセプトのグループなので見てものところがとても重要だったんですね。あの女性だけでこう魅力を見せるっていうユニットでもあるので、もちろん一緒に入ったメンバーの子たちは本当にきらびやかで、髪の毛も綺麗にね、あの巻いて、お化粧もバッチリで、最新のそのお化粧品情報にもとっても敏感でという感じで、
みんなにメンバーに教えてもらいながら、
はい、本当にそうです。あのそれも9年間かけて、いろいろなノウハウを
でもね、それが20代前半からやれて、はい、あの遅ればせであっても、とてもいい時期に覚えてよかったですよね。はい、そうですね、
本当にこの、あのグループに入っていなかったら、私一生すっぴん生活だったと思います今でもね、あのコンサートじゃない時はほぼすっぴんで過ごしているので、
今あの隣にいる藤崎さんはほとんど本当にノーメイク状態です、はい
もう起きたまま来るっていうのがね
ちゃんとあの顔洗って、あのいますよもちろん、あの
顔は洗いましたギリギリですが
、それではあのそんなお茶目な部分から、今度はとってもいい、まあ、9年間の中でたくさんあったと思いますけども、
はい、
楽しい、はい、一番良かった思い出っていうのはどうでしょう。
一番良かった思い出、一番良かったというより、うん、やはりこうあの一生ものの仲間に出会えたなっていうのが本当に大きいですね。あの音楽的にも、あの人間としても尊敬できる仲間と、もう戦友ですね、ずっと仲良くやってきて、
あの12人のバイオリニストっていうのは、あの AKB とかモームスみたいにオーディションでどんどん、はい、まあ、人が変わっていって卒業っていう、はい、全くあれと同じ制度ですよね。
そうですね、あの別に恋愛禁止ではないところくらいですかね
トップは決まるんですか。
トップ
も決めるんですか。リーダーは
リーダーはいます。
でみんな結構主役ですよね。
そうですね、
ちさ子さんがあの気を使って、毎回全員が一応、
気を使ってというか、一応全員がソリストでもあり、アンサンブルもできるということになっているので、そういう感じですかね。
まあ、声優、女子の声優、はい、アマゾネス的な感じですけれども
かっこいい
、そういうメンバーが、まあ入れ替わりながらも、はい、9年間やり、はい、一番初期第1回目のスターティングメンバーですもんね。
そうなんです、
もうとっても貴重な経験をされてると思うんですけど、
ね、まさかね、こんなに長くここにいられるとは思わなかったんですけれど
その長く入れた秘訣っていうのは、
やっぱりいろんな人がいて、その中で私はあのバランスを取るのが結構好きなタイプだと思うんですけれど、あのうまいことこうニッチな部分に入り込みながら、あの自分の適性をうまく生かしてもらえたからかなと、この適当な感じを認めてもらっていられたからかなと思ってますね。
多分高島さんにはない部分だったかもしれない
正反対だったと思いますね。
もう緻密にやられるようなイメージがあります。はい、それでは12人のラブストーリーウェディングソングソンバイオリンから3曲目の曲紹介をお願いします。
はい、私と同世代の方たちにはきっと青春の定番ソングだと思います。 Dreams Come True さんの未来予想図2です。
飾から J リーグチーム南葛 SC で再起動。南葛 SC はキャプテン翼の原作者高橋陽一先生が後援会長を務める葛飾のサッカーチーム。サッカーで地域に活力をテーマに、子どもからシニアまで世代を超えて葛飾を盛り上げよう。さあ夢の未来を一緒に、南葛 SC を応援しよう。地元葛飾ニュースは葛飾 FM。 警察署からの事件、犯罪、交通事故情報、緊急時には事件、災害、お子さんを狙う不審者目撃情報なども速報します。消防署からの火災、救急、救助情報、防犯、防災のためのポイントも役立ちます。葛飾ニュースは平日のお昼12時、午後1時52分ごろ、3時22分ごろに放送中。地元のニュースはお聞きのラジオ葛飾 FM で。
サウンドプラネット、10月から12月までのこのクールは、お客様をスタジオにお招きしてお届けしています。今回のクールはバイオリニスト藤崎美乃さんです。ラジオでは伝わらないですけれども、藤崎さんはロングヘアとショートヘアの時ではイメージが違います。ただいまはショートボブヘアでとてもキュートで、普段の藤崎さんらしい感じです。皆さんもぜひ藤崎さんのホームページ、美乃の気ままな日記を覗いてみてください。さて後半最初の質問ですけれども、藤崎さんは12人のユニットの演奏を経験してみて、クラシックとポップスの両方に関わってきた活動の感想はいかがですか？
はい、クラシックとポップス両方をレパートリーにしている活動というのも、まあ珍しいのかなと思うんですけれど、12人だけの女性、しかも女性だけのユニットっていうのも実はすごい珍しいんですね。世界でも類を見ないと思うんですけれど、
ただ若い女性を集めたんじゃなくてっていうことですよね。はい、
う
ん、
そうですね、それぞれがソロもきっちり弾ける女性のバイオリニストを集めたという感じなんですけれど、もともとは、ジュニーのチェリストというのが存在していて、あとは十二楽坊というのがちょうどあの頃結構話題になったりしていたんですけれど、そこら辺からちさ子さんがヒントを得て結成したというのと、あとは12という数が2でも3でも4でも割り切れるというところがすごくミソなんですね。
そのミソっていうのは、
アンサンブル合奏をする上でパート分けを必ずするんですけれど、割り切れる、分けやすいということになってるんですね。
まあ、その結果あの楽器を演奏する場合の数というのが、12っていうのがあったということですよね。
そうですね。なのでまあクラシックの曲もポップスの曲も、まあ、私たち流に演奏をするととても親しみやすく、アレンジを加えたものをお聞かせするということになるんですけれど、
メンバーの方にはアレンジができる人がいるとか、あと外部にお願いするとか、どういう感じでアレンジをされたんですか？
何人かのアレンジャーさんにいつも曲を、アレンジしていただいて、私たち の特徴を生かすようなというか、見ても視覚的にも楽しめるような、例えばソロが一人ずつ回ったりとか、あっちの端っこでメロディーを弾いていったら今度はこっちの端っこにメロディーが回るとか、そういういろんな工夫をしてくださるアレンジャーさんたちでしたね。
あのメンバーもちょっとリクエストしたりするんですか、こんなアレンジにしてほしいとか。
そうですね、そういう時もあったかもしれないですね。
やっぱりあの見た目でも生かされるような曲のアレンジをするってやっぱりアレンジャーさん大変ですよね。
そうですね、あのすごく特殊だったと思います。
みんな綺麗に見えないといけないですからね
そうですね、
はい、それでは後半最初の12のラブストーリーウェディングソングスオンバイオリンから4曲目の曲紹介をお願いします。
はい、私たちのアルバムの中では珍しいピアノが入らないアレンジになっています。弦楽器だけの美しい音色をお聞きいただけると思います。中島みゆきさんの糸お聞きください。
中島みゆき糸をお届けしました。普段の藤崎さんの休日の過ごし方を教えてください。
はい、私休日が本当に大好きな人間なんですね。
みんな好きですね。
そうですか、
ね、
なんか日本人ってちょっと仕事が好きなイメージですけどね。
真面目な人多いですからね
まあ休日といえば私にとって一番嬉しいことはですね、愛犬と一緒に過ごせることなんですね。うちで飼っているワンちゃんはココロちゃんという名前なんですけれど、もうおばあちゃん犬で、2年ほど前に愛護団体を通じて保健所に預けられていた子を引き取ったんですけれど、本当にこの子がいるだけで毎日が楽しいなという感じがするぐらい溺愛しております。
ホームページにもちゃんと載ってますので、皆さんちょっと覗いてみてください。
ぜひお願いしますちょっとね、犬の話になっちゃうんですけれど、
今年私も、はい、その愛犬の小さなコンサート青山に見に行った時の話とも絡みますよね、
はい、そうですね、その時もちょうどチャリティーイベントということで、今その捨てられている犬猫の状況とかを皆様に知っていただきたいなということで開いたイベントだったんですけれど、やっぱりよく知られていない闇の部分みたいなものがまだまだこのペットに関しては多くって、やっぱり人間の都合で本当にひどい目に遭っている子たちがたくさんいる状況なんですね。やっぱり音楽活動なんかをしているとなんとなく自分の自己満足みたいな部分で自分が好きだから音楽をやっているっていうことにもなりがちだと思うんですけれど、私はやっぱりこう人が集まる場面を作ることができる立場にいると思うので、積極的にこういうコンサートなどの場を通じてそういう部分で貢献していきたいなと思って、チャリティーの活動もこの先もやっていきたいなと思っています。
青山での本当にちっちゃいビルの2階で30人もい
そうですね、ぐらいで、
本当にすぐ目の前でピアノとバイオリンの、はい、藤崎さんが演奏してくださったんですけれども、来られる方はやっぱりそれなりにペットのことを考えてて、
そうですね、
そのペットについて考える人たちのお話とかビデオとかそういったこともあって、私もそこにいてそういった活動があるっていうのを知ったので、
はい、
藤崎さんがペットをただ飼ってるじゃなくってこういうことにも関心があってお呼ばれされて演奏されてるんだなっていうことにちょっと、いいなと思ったところだったんですけれども、
はい、まずはね知っていただくところからと思っているので、これからも続けていきたいなと思っています。
はい、ぜひですねホームページいっぱいココロちゃんが載ってますので皆さんよろしかったら本当に覗いてみてください、
は
い、
親バカぶりをぜひお願いします
はい、そうしましたらは12のラブストーリーウェディングソングスオンバイオリンから5曲目の曲紹介をお願いします。
はい、これはですね、私が、CD ジャケットのコメントのところにも、自分のコメントを書いている曲なんですけれど、スキマスイッチの大橋拓也さん、ありがとう、お聴きください。
隙間スイッチの大橋拓也ありがとうをお届けしています。この曲を藤崎さんが選んだそうですが、思い出や演奏のエピソードがあったら教えてください。
はい、選んだというのはですね、今回の CD についているライナーノーツに私たちメンバーが一人ずつ一曲ごとに感想というか自分の思い入れみたいなものを書くようになっていたんですけれど、とりあえず第一希望第二希望というふうに自分の気に入った曲をまずこう提出するようになっていて、私はこの大橋拓也さんのありがとうっていう曲を今回のレコーディングがきっかけで知ったんですね、はい、でも最初に聞いた時からなんていい曲なんだろうっていうふうに思って、その多分一番大きな理由っていうのはもちろん曲自体もとても素晴らしいんですけれど、これの歌詞やメッセージというのが、いわゆる濃い色濃いの内容ではなかったんですよね、その自分が今まで育ってきた場所に対する思い入れだったり感謝だったり、そういうもっと根本的なところでの愛を歌っているようなそういう曲で、私は自分自身があんまりそんなに恋関係のものとかを
メイクも遅かったですからね。
そうなんですよね、まあ疎い方ですし実際自分が興味があるものとかも映画とか本にしても、そういうものではないので、
恋愛にね、若くから恋愛に走っちゃう女子もいれば、私はスポーツに走ってたんですけれども、
そうなんですね、
いろんな女子がいると思うんですけど、
そうですね、私は明らかに
何に走ってたんですか。
私はもう明らかにこう本とか漫画とか、
その一括りで本ですよね。
そうですね、
読書に走ってたっていうね。
そうですね、
趣味は読書って書ける人なんですね。
そうです ね、ただそこに恋愛小説は含まれてない、ということは確かですね。
だから そこがね、だから私も趣味に読書っては書かないんですけれど、読書が好きな人って本当に想像力というかイメージがたくさん持てる人なんだろうなと思うんですけど、どんな本を読んでたんですか。
もうね、ジャンルは問わずって感じ。
問わないんだけど、ラブストーリーは読まない。
そうですね、そうですね、アクションものも好きだし、ファンタジー系も好きだし、
じゃあ究極の、3冊多いですか、はい、究極1冊2冊を教えていただいて。
そうですね、
時間かかるようですから何でなんですけど、
でも私の一番最初のこうきっかけになった本っていうのは、はっきりしていて、小学生の時に読んだ、
小学低学年ですか。
低学年です、ももちゃんとあかねちゃんシリーズですよ。
もうそこですね、はい、もうそれでそこが原点っていうか、そこがスタートだっていうのがもうはっきりしてますよね。
そうですね、もう本当に想像力をかきたてられるような素敵なあったかい話でした。
いまだに読書が好きで読んでらっしゃるという、
はい、
その本の話がとっても膨らむと思うんですけど、今最近で一番気になってる本って何でしょう。花火じゃなくて、
花火はもうねすでにチェックしました
それって話題の賞の本も全部押さえちゃう方ですか。
興味があれば読みますね、
はい、
花火は面白かったです。すごい、
じゃあ
今時の感性っていう感じでしたね。
そうなんだ、実は読んでないんですけれど、
おすすめですよ、
はい、
ぜひ
読ませていただきます、はい、そうしましたら今日12のラブストーリーウェディングソングスをバイオリンから今日最後の曲紹介
を。もう最後なんですね、寂しいです、はい、去年大ヒットしましたこの曲を私たちもボーナストラックとして CD に入れております。
ボーナストラックです。
はい、最後の曲です、はい、アナと雪の女王よりレッドイットゴーお聴きください。
映画アナと雪の女王から Let it go ありのままでをお届けしました。サウンドプラネット音の惑星、今回はバイオリニスト藤崎美濃さんをスタジオにお招きしてお届けしました。藤崎さん、何か告知がありましたら。
はい、山陽小野田朝というところで10月16日金曜日、街中ギャラリーの街中コンサート18時半開演です。それから10月19日月曜日、上野の山文化ゾーンフェスティバルという催しの中の一環で、石橋メモリアルホール19時からのコンサートにゲスト出演をします。それから11月ですが、15日日曜日、コモンニジェールさんという NPO 団体のチャリティーコンサート、守谷市中央公民館14時開演です。詳しくは私の美濃の気まま日記ブログ見てください。
見てください。次回の11月8日は藤崎美濃特集の2回目、クラシック音楽についてお話を伺いたいと思います。パーソナリティは草壁玉恵でした。またお耳にかかれるのを楽しみにしています。
素晴らしいですね。でも葛飾をもっと素敵にできるのは葛飾に住む人、働く人です。夢作る街葛飾、あなたの未来を自民党葛飾が責任を持って守ります。